ルの11章の28節は、18節だけをまず最初にお読みしておきたいと思います。ルの11章の28節、ご支援お願いします。
信仰によって海を滅ぼす者が彼らに触れることのないように、彼は罪越しと地の注ぎ戸を行いました。
信仰によってウイグを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は杉越と地の注ぎ戸を行います。恵みの回転のお父様、この誠実の私たちのイエス様の尊い血潮を注いで新しい礼拝を捧げさせていただき、キリストにあった新しいものに作り変えていただいて、新しい礼に満たされて、またこの一週間を歩み直すことを感謝いたします。今日も贖いの信仰をしっかりと握り直して、信仰に傾いた恵みの中を歩ませてください。これからの時を導いてください。尊いキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
今日は贖いの信仰という題でお話をさせていただきます。信仰の列伝の28回目になります。この信仰の贖いの問題は、ヘブルの11章28節で、ウイグを滅ぼす者が彼らに触れることのないように、モーセは杉越と血の注ぎを行いましたと書いてあります。この出来事は出エジプト記の12章の21節から30節に記されております。ちょっと長いですけれど、そこをゆっくり読んでみたいと思います。今日はルカの旧約聖書の記事をお読みしますけれど、特に注意していただきたい言葉がいくつかあります。一つはウイゴですね。それから私のものである、そういう言葉が出てまいりますので、特にそういう言葉に心を留めてお読みいただければいいと思います。まあ、一生懸命読んでしまうと、読むことに一生懸命になってしまって、そこに書いてある中身のことが心に留まらないことがあってはなりませんので、まず心に留めていただき、ウイゴと私のものであるという、他にもありますけれども、そういう言葉に注意しながら読んでいただきたいと思います。出エジプト記の12章の21から30までをまず最初にお願いします。ゆっくりと読みしましょう。
そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄として送りなさい。ヒソプの一束を取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血を鎧と2本の重い中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。島はエジプトを伏せないに雪で塗られ、カモイと日本の門中にある地をご覧になれば、死はその不運地を過ぎとされ、滅ぼし者があなた方の家に入って、撃つことがないようにされ、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また死は約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちは、この儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主はエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は行って行った。主はモーセとアロンに命じられた通りに行った。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴ、王座につくパロのウイゴから、地下牢にいるコロのウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴをも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣、および全エジプトが起き上がった。 そしてエジプトでは激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったのだからで、パロは。
ウイゴが、エジプトの地のすべてのウイゴが殺されておりますね。聖書をもっと読んでいきますと、この最初の出来事、ウイゴが殺されるという出来事がありまして、神様は特にウイゴに注目をされて、その前からもそうなんでしょうけれども、聖書の中の記事としては、この出来事がウイゴが注目されるきっかけになっているかのように記されております。この杉越のご命令と約束は、創世記3章15節のキリストの十字架の預言以来、最も重要な神の子羊、イエス・キリストの十字架の贖いを表す予表であり、重大な神の啓示となっております。旧約聖書の中で、創世記の3章の15節以来の重大なキリストの十字架の贖いを啓示している、そういう真理であります。このことが突然、モーセの時のエジプト脱出に関わって表されたことは、このエジプト脱出が単なる一事件ではなくて、聖書の中の重要な真理、キリストの十字架の贖いを表す時代真理を指していることが明らかであります。そのことを特に意識して、このことが記されております。ですから、バプテスマのヨハネも、イエス・キリストを見たときに、杉越の身代わりの生贄とされる神の子羊と見えました。ヨハネの福音書の1章の29節を読んでみましょう。ヨハネの福音書の1章の29節。そこをご一緒に読んでみます。じゃあ、お願いします。
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。義を世の罪を取り除く神の子羊。
ヨハネが言っていることは明らかに、このウイゴの殺された時の子羊の父を指して言っているわけですね。この神の子羊は明らかに私たちの罪の身代わりとなって、十字架にかかってくださった。身代わりの生贄となってくださったイエス・キリストを指しております。ですから救われるには、モーセは象徴的に、子羊の血に対する信仰が必要であるように言っておりますけれども、キリストに対する単純にして純粋で、一つの疑いも挟まない、全く信じきった信仰が必要なことを、示しております。ローマの5章の8節から10節を読んでみましょう。旧約聖書で明確でなく記されていないことが新約聖書で明確に記されております。ローマの5章の8から10まで読んでみます。
しかし私たちがまだ罪人であったときキリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの死によって、義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのは、なおさらのことです。もし敵であった私たちが、義子の死によって、神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに扱うのは、なおさらのことです。
第一ペテロの一章の18と19も読んでみたいと思います。ここにも明らかに贖いのことが書いてありますね。キリストの血による贖いのことであります。新約聖書は、先日に、キリストの血の贖いを記しております。第一ペテロの一章の18から19読んでみましょう。
ご承知のように、あなた方は先祖から伝わった
虚しい生き方から笑い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷のない、
けがでもない、
お次のようなキリストの尊い地によったのです。
旧約のイスラエルの人たち、ユダヤの人たちに伝わってきた子羊や獣の権利ではなくて、キリストの地によって贖い出されて救われるということが明確にされております。第一ヨハネの一章の七節も読んでみましょう。第一ヨハネの一章の七節。お願いします。しかしもし神が
光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。
神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、何か神秘的なものを考える人もいるかもしれませんけれども、一言で言えば、キリストの血による真理の中におられるということですね。キリストの血の真理の中を信仰を持って歩んでいるならば、私たちは互いに交わりを保つ。この交わりは信者を互いに交わりではなくて、父御子御霊の神様との交わりを指しております。人が贖われる、救われるのは神様との交わりを回復するためですね。ですからモーセはイスラエル人がその信仰を、子羊の信仰を個人的に当てはめるために、子羊の血潮をイスラエル人の家の日本の門柱と鴨居に塗らせております。民族的な追越しの儀式を行っただけではなくて、その子羊の血をそれぞれの家の入り口のところに塗らせております。信仰は全体的なものだけではなくて、個々の心の中に、一人一人の生活の中に適応し、活用されていかなきゃなりません。今日私たちは御言葉と聖霊によって、キリストの贖いの血潮を自分に当てはめて信じることが大切であります。キリストの救いも清めも、霊的な神様の恵みの御業を受けるためには、決して疑わない信仰が必要であります。キリストの十字架の言葉を自分に当てはめる信仰が必要です。第一コリントの一章の十八節を読んでみましょう。第一コリントの一章の十八節、ご一緒にお読みします。じゃあお願いします。
十字架の言葉は滅びに人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
これは僕、この言葉を覚えているだけではなくて、このことを体験していることが必要です。キリストの十字架は個人的に自分のものとして信じて、自分のうちに持つのでなければ、たとえその知識を知っていても、この言葉を覚えていても、救いの力にはならない、清めの力にはならない。罪にも誘惑にも勝てない。ずるずる罪を犯し続けて、平安もなく神の愛も経験できません。そういうクリスチャンにならないようにしなきゃならない。知識として知っている。宣伝も受けている、儀式も守っている。だけど十字架の言葉を知らない、経験していない、うちに持っていない、信じていない、滅びに至る人でしかない。その人たちには十字架の言葉が力にならないと言っております。そうですから、エブルの十章二十八節で、信仰によって遺言を滅ぼす者が彼らに触れることのないようにと言っております。ここでウイゴに注目されていることですので、なぜウイゴが注目されているかをお話ししたいと思います。それはウイゴは神様にとっても人にとっても 重要な存在だからであります。今日の一つの中心的な問題はウイゴにかかっております。まず神様にとってウイゴはどんな存在だったでしょうか。ちょっと旧約聖書を読んでみたいと思います。出エジプト記の4章の22と23を読んでみましょう。ここにウイゴという言葉が出てまいります。神様とウイゴとの関係ですね。出エジプト記の4章の22と23を読んでみましょう。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう仰せられる。
イスラエルは私の子、私のウイゴである。そこで私はあなたに言う。私の子を浮かせて私に使えさせる。もしあなたが拒んで彼を浮かせないなら、いや、私はあなたの子、あなたのウイゴを殺す。
ウイゴが特筆されておりますね。イスラエルは私の子、私のウイゴである。生かせないならあなたのウイゴを殺すと言われております。出エジプト記の13章の2節も読んでみましょう。出エジプト記の13章の2節。
イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ、家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。
最初に生まれた息子のことですね。人であれ、家畜であれ、神様のものだから性別しなさいと言っております。出エジプト記の34章の19と20を読んでみましょう。神様にとってウイゴはどのような存在だったかがわかります。出エジプト記の34章の19と20、後ろにどうぞ。
最初に生まれるものはすべて私のものである。あなたの家畜は皆、ウイゴのオスは、羊も羊もそうである。ただし、ロバのウイゴは羊で甘らわなければならない。もし甘らわないなら、その首を折らなければならない。あなたの息子のうち、ウイゴは皆、甘らわなければならない。誰も何も持たずに、私の前に出てはならない。
ここからだんだんと、ウイゴの代わりに、レビ人が選ばれるようになっていくわけですけれども、そのいきさつについて、また聖書に記されておりますので、それを読みたいと思います。民数記の3章の38から45、ちょっと長いですけれど、そこまで読んでみたいと思います。民数記の3章、38から45までは、ちょっと長いですけれど、お読みしたいと思います。レビ人というのは、モーセ・アラムもレビ人ですから、アムラム・ヨケベデがレビ人だと書いてありますので、その息子たちもレビ人であります。そのこともまず、予備知識として知っておいていただきたいと思います。民数記の3章の 38から45まで読んでみましょう。
幕屋の正面、すなわち海辺の天幕の前方にあたる東側に出営する者は、モーセとアロン、またその子らで、イスラエル人の任務に代わって、聖女の任務を果たす者たちであった。他の人でこれに近づく者は殺される。モーセとアロンは主の命により、地族ごとに登録したすべての登録されたレビ人は、1ヶ月以上のすべての男子で12,000人であった。主はモーセに仰せられた。イスラエル人のすべての1ヶ月以上の男子のウイゴを登録その名を数えよ。あなたは私のために、私自身、主のために、イスラエル人のすべてのウイゴの代わりに、レビ人を取り、またイスラエル人の家畜のうちのすべてのウイゴの代わりにレビ人の家畜を取りなさい。モーセは主は彼に命じられた通りにイスラエル人のうちのすべてのウイゴを登録した。その登録による数えられたすべての1ヶ月以上の男子のウイゴは 22,273 人であった。
もう少し言いましょうか。
主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人のうちのすべての売り物の代わりに、またレビ人の家畜を彼らの家畜の代わりに取れ。レビ人は私のものでなければならない。私は主である。
ここに書いてある通りですね。レビ人が売り子の代わりに、これはイスラエル人の売り子が、人数が、レビ人の人数と近かったからですね。ではレビ人が神様の御用をするように召されていく、その道筋を記しているわけであります。ここに何度も出てきましたけれども、私のため、主のため、私のものである、という言葉は繰り返されております。民数記の8章の14節から20節までも読んでみたいと思います。ちょっと長いですけれど、民数記の8章の14から20まで。じゃあお読みしましょう。
あなたがレビ人をイスラエル人のうちから分けるなら、レビ人は私のものとなる。こうして後レビ人は会見の天幕の奉仕をすることができる。あなたは彼らを清め、彼らを奉献物として捧げなければならない。彼らはイスラエル人のうちから、聖域に私のものとなったからである。すべてのイスラエル人のうちで、最初に生まれたウイグの代わりに、私は彼らを私のものとして取ったのである。イスラエル人のうちでは、人でも家畜でも、すべてのウイグは私のものだからである。エジプトの地で私がすべてのウイグを打ち殺した日に、私は彼らを性別して私のものとした。
そこはちょっとここ気をつけてくださいね。すべてのウイグは私のものである。その後ね、エジプトの地で私がすべてのウイグを打ち殺した日、私は彼らを性別し私のものとしたと、特に特筆しております。ですから、次、モーセの時代のエジプト、出エジプトの時に、ウイグが殺されたということは神様にとって非常に重要な出来事であったこと、特筆すべきことであったことを記しているわけですね。そこがこのウイグの、レビ人もそうですけれども、レビ人の選ばれることもそうですけれども、ウイグは神にとって特別なものとなるという出発点になっていることがわかります。続きます。私はイスラエル人のうちのすべてのウイグの代わりにレビ人を取った。
私はイスラエル人のうちからレビ人をアロンとその子らに正式にあてがい、会見の天幕でイスラエル人の奉仕をし、イスラエル人のために川の宿をするようにした。それはイスラエル人が聖女に近づいて、彼らに災いが及ぶことがないためである。
モーセとアロンとイスラエル人の
全監修は、すべて主はレビ人についてモーセに命じられたところに従って、レビ人に対して行った。イスラエル人はその通りに彼らに行った。
ここまで聖書を探求してくると、主がウイグをご自分のものとされた意義がだんだん分かってまいります。ウイグの性別は長子の相続権と関係しているようであります。相続権というのは、ヤコブの問題もありましたし、ヨセフの子供のヤコブが祈る時の祈りのことについてもお話をしましたけれども、長子の相続権と関係しているようであります。特にレビ人をイスラエル全体のウイグの代わりに取られたということが、これは特別な意義があります。主は直接ご自身に仕えて、幕屋の奉仕をさせるために、レビ人を性別されております。祭司を助け、幕屋の仕事をする専門家として召されております。そのレビ人の中から、アサフのように賛美の奉仕をする者も現れたわけですね。神様にとって、ウイグは重要な存在であったことがわかります。しかし、この神の性別の恵みも、レビ人たちが性別された恵みも、新約聖書の 福音書の時代には信仰も神の愛も恵みも失われてしまっておりました。ルカの福音書の10章の30節から32節を読んでみましょう。そこにレビ人が出てまいりますけど、ルカの10章の30から32、ご一緒に読んでみます。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の不満を吐き取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
ところが、
このイエス様のお話は、ユダヤ人に見下されていたサマリア人の敬虔な信仰に注目をさせております。偏見を取り除いて、神の選民であることを重視していたユダヤ人の祭司とレビ人の信仰が死んでしまっている。儀式化した死んだ宗教を痛烈に叱責されております。素晴らしい。モーセの時代にレビ人を選ばれた、その特権をないがしろにしてしまっております。非常に重要な出来事も、意味ある出来事もこうして、儀式化されたりしてしまうと、命を失ってしまうことがよくわかります。使徒の働きの4章の36節では、キプロス生まれのレビ人で、敬虔な信仰の持ち主バルナバがいたことが記されております。当時のレビ人の中でも信仰が生きていることを特に記されているのはバルナバぐらいであります。今日では神様に仕える奉仕者はウイゴでもなくレビ人でもなく聖霊に満たされて清められた人であります。使徒の働きを少し読んでみたいと思います。一章の8節を読みしましょう。人の働きの一章の8節を読みします。でご主のお願いします。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けま す。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。
キリストを明かしする人は聖霊に満たされた人ですね。宣教師の話だけではなくて、証人です。使徒の働き、6章の3節も読んでみましょう。使徒の働きの6章の3節。ご一緒にお願いします。
そこで、ご覧いただいたし、あなた方の中から、あなた方の知恵と身に満ちた、評判の良い人たち、7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの
仕事
に当たらせることにします。
新約の時代においては、信仰と聖霊に満ちた人を主はご自分に仕える奉仕者として選ばれております。ですから、旧約の時代のウイゴやレビ人の制度はなくなってしまっておりますけれども、神様がウイゴを特別な意味で大事にされた意味がお分かりいただけると思います。新約においては信仰と聖霊に満ちた人が重要だということが分かります。ここまでは神にとってウイゴの価値を話してきましたけれども、主はエジプトのウイゴを打っておられます。そのことがウイゴが重要視されるようになったきっかけであるということは、先ほどお話した通りであります。それでは神に敵対する人間にとってウイゴがどんな価値があるのかを考えてみましょう。ウイゴは夫婦に生まれて最初の男の子のことですから、ウイゴが生まれることは非常に重要な意味があります。第一にそれは軍事力が増強されることです。エジプトのパロはイスラエルに男子が生まれることを恐れたのは、イスラエルに反乱軍を起こす力を 増してくることを恐れたからですね。ですからイスラエルに男の子が生まれたらみんな殺すように命じました。特にウイグルが生まれることは軍事力の増強を意味しているからであります。第二にウイグルは貴重な労働力の増加、ひいては労働力が増えるということは物質的繁栄を意味するからであります。この二つの問題は今の時点でも今の時代でも変わっておりません。国の人口が減少することはその国の国力の衰退減少をはっきり示しております。今日本の国民の数が人口が減りつつあると言われております。若い男女の減少、晩婚化、出生率の減少は全てが、すでに国の国力が落ちていくことを示しております。この時、エジプトの王子が殺されたことは、エジプトの王朝が滅びることを意味するほどの重大事件だったわけであります。人口は急速に減少している。この日本でも、先の戦争の時に人口が急速に減少しました。それは非常に恐ろしいことですね。アメリカでも人口は最初から多かったわけではありません。移民がどんどんどんどん増えてきて、移民を増やすことによって国民の国力を増強していった、そういう歴史があります。だからものすごく問題が今起きているわけですね。自分に都合のいいことだけを言う人が出てくるからです。ですから、エジプトの王が殺されたことは、王朝が滅びるほどの重大事件でありました。私たちの国でも、国全体が特に若い青年層の人々が、家族を構成する喜びを感じているかどうかであります。青年層の人々が結婚や出産に輝いた感覚を抱いていないのは、自分たちが育ってきた親の世代の家庭に素晴らしく輝いたものを見てこなかったからであります。出産が増えるということは国全体が、特に若い青年層の人たちが家族を形成する喜びを感じているときですね。それを感じなくなってしまったら、自分たちが育ってきた家族の中に喜びを感じなくなってきたら、家庭を形成したりすることを輝かしいものとして考えなくなってしまいます。ことに車や電化製品や家を買ってローンも払って一生終わってしまう。そういう一生を誰も彼もやっているのを見て飽きてしまっているわけです。お金で買えるものばかりを求めて、互いに愛し合ったり助け合ったり、することの大切さや喜びを経験してこなかったからですね。心に深く残る感動する体験をしてこなかったからであります。お金で買えるものを求めている社会は、みんなが自分中心になり、つけんどになり、頑固になり、感触を起こすようになり、自分さえ良ければいいという、そういう社会が出来上がってしまいます。自分だけ美味しいものを食べて、楽をして、遊んで暮らして、それがあたかも素晴らしいパラダイスのように、この世は描いておりますけれど、楽しくない。感謝の心が湧いてこないし、何でも物のお礼とお金で済ましてしまう。そういう社会の日常には生きていく感動がありません。喜びがないんです。輝いているものがない。そういう生活を子供の頃から見てきた青年たちは、自分の生活に輝きが期待できない。将来に輝きが期待できない。そうすると自分だけで快楽を楽しむ生活をしてしまいます。ですからどこかで誰かが どの人の人生にも光り輝く生き方があることを見せてあげなきゃなりません。大繁栄した巨大帝国はすべて国力を失い滅んでいっております。その原因は一人一人の心に今日一日生きていく心の感動を失ったからであります。それが滅亡の最大の原因ですね。今私たちの時代に一人一人の心の中にはそういう心輝く感動があるでしょうか。それが一人一人の生活の仕方や国の力にまだ現れてくるんです。今の日本は急速に国の力が衰えていっていることは明らかであります。一緒に遊ぶ人が増えても、愛し合ったり助け合ったり光を照らしているのは身近にはいないからであります。繁栄した社会は明るいように見えますけれど、宇宙のブラックホールが自滅していくように、人類は丸ごと滅亡してまいります。そのことは私たちがニュースを見るまでもなく、ただに実感として感じているんではないでしょうか。ウイグルが滅ぼされることは、エジプト帝国にとっても、神の民にとっても、今日においても重要な問題で、私もその社会の一員として生きているのですから、光り輝かせなければなりません。光り輝く生活があることを明かしなきゃならない。最後に、ウイグを滅ぼす者が彼らに触れることがないように、彼は杉越と地の注ぎとを行いましたと書いてあります。これは注意深く読む必要があります。これはモーセが、主のご命令に従って杉越の子羊を放ったことと、それは全体的な儀式でありますけれども、その地をイスラエルの一軒一軒の家の門柱と鴨居に塗ったことを別々に書いております。これはイスラエル全体として行ったことと、個人個人の信仰に適用したことと分けて書いているわけですね。モーセはこの杉越を単なる儀式や行事とは思っておりません。彼は本気で信じて、イスラエル人の個人個人の家の門柱と鴨居、すなわち入り口の部分に子羊の血を塗っております。たとえイエス・キリストの血が全世界の人々のために流されていても、一人一人個人個人が自分に当てはめて信じて受け入れるのでなければ、自分の私の救いにはなりません。信じない人々にとっては、杉越は単なる宗教儀式に見えるでしょう。しかし自分に当てはめる人だけ本当に信じる人であります。ですからモーセは、子羊の贖いの血を門柱と鴨居に塗り、その家の中に留まっていれば、ウイグを殺す者は触れないで、通り過ぎていくと本気で信じたんです。モーセはなぜこの言葉を信じたんでしょうか。もしこれが人間の哲学者や宗教家の話なら信じなかったでしょう。しかしモーセは自分自身で直接神様から聞いて経験した経験があったからであります。この確信は間違いのないもので打ち消すことができません。ルカの一章の45節にエリサベツがこう言っております。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。今日私たちの杉越の子羊イエス・キリストは、すでに身代わりの生贄として誇られております。キリストの十字架は完全な贖いの生贄であって、これに人間が何も付け出してはいけません。良い行いなら付け出してもいいんではないかという人がいますが、たとえ善行であっても、キリストの十字架の生贄に何も付け出してはいけません。付け出せば、キリストの十字架が完全でなくなってしまう。十分でないことを主張していることになって、不信仰になってしまうからです。 良いことならたくさんあった方がいいという論理は、キリストの贖いの十字架には成り立たないからであります。このことはぜひ注意していただきたいと思います。身代わりの十字架の救いのためには、キリストの十字架だけを信じることが大切です。第一ペテロの2章の24節を読みしましょう。第一ペテロの2章の24節を読みしたいと思います。お願いしましょう。
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方が癒されたのです。
なぜ子羊の杉越の生贄が滅ぼす者から救ってくださるのか。なぜキリストの十字架の血が私の罪の身代わりとなり、私の罪を許して清めるのか。それは人へに全知全能の神の約束であり、ご命令だからです。神の主権によって成し遂げられた贖いの御業だからです。これを信じて受け入れる者には、神の救いの命の力を経験することがわかります。この約束が全能の神の約束ならば、すべての人は信じなければならないし、もし信じなければ滅んでしまいます。信じなかったエジプトのファルの軍隊は、紅海の海の底に沈んでしまいました。全員が滅んでしまったんです。最後に聖書が言っている、キリストを信じるとはどうすることかを改めてお話しておきます。なんとなくキリストをイメージして、信じたつもりになっている人もいますが、それは正確ではありません。牧師や伝道者もはっきりと正確に教えていないんではないでしょうか。そこでキリストを信じるとはどういうことかお話をします。まず第一に、主イエス様の十字架の血潮は私の罪の身代わりとなって流された血であることを信じることです。キリストの十字架の死は私の罪の身代わりの死であることを信じることです。これが聖書が啓示しているキリストを信じることですね。先ほどもお読みしましたけれど、第一ヨハネの1章の7節の後半、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。第二にキリストを信じるとは、主の御言葉を信じることです。ルカの7章の47節に、だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。多くの罪は許されていますと言っております。7章の48節でも女の人に言われました。あなたの罪は許されています。マタイの8章の3節では、イエスが手を伸ばして彼に触り、私の心で清くなれと言っておられます。するとすぐに彼の雷病は清められたと書いてあります。主イエス様があなたの罪は許されたと心に語りかけられたら、許されたと信じることですね。それをいつまでも疑って不安に思っているならば、主は偽り者だと言っていることになってしまいます。主の御言葉に少しでも疑いを持っているなら、すぐにサタンが入り込んできて、疑いを増幅して不信仰にひっくり返してしまいます。サタンの侵入を防ぎ、サタンを撃退するためには、イエス様も説かれたように、聖書の神の御言葉を疑わずに信じて活用することです。御言葉を握らないで自分の思いとか思想とか哲学とか道徳などで、キリストを信じようとすることはできません。自分の知恵や考えの自己主張に曲がっていってしまうからです。聖書の言葉は信じていないけれど、自分の言っていることは正しいからいいんだと思っている人も危険です。なぜ聖書の言葉が信じることが必要なのかというと、私が神の子供となり、神の国の相続する契約書にサインすることなんだからです。どんなに話し合いの上で意気投合しても、最終的に契約書にサインしないで、契約書を交わさなければ、 罪の許しも清めも神の国の相続も有効になりません。ですから必ず今日お話し楽しかったとか今日いいお話を聞きましたとかいうことで終わらせていただきたくないんです。御言葉を信じますと言っていただきたい。マタイの8章の8節から10節までお読みしたいと思います。マタイの8章の8節から10節までお読みします。マタイの8章の8から10までお願いします。
しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。
ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますと申しますのは、私も霊の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に家と言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にも、このような信仰を見たことがありません。 御言葉を信じるということは、イエス様の試験を信じることになることですね。これは大事なことであります。キリストを信じる第三の意味は、聖霊の御業を信じることです。キリストの血潮と、御言葉と聖霊を信じることですね。キリストの血が贖いの効力と、御言葉の約束を実際に私のうちに、私の魂に実現してくださるのは聖霊であります。私が御言葉を信じたとき、同時に聖霊が御業を行ってくださっております。今お読みしました、マタイの8章の13節に、それからイエスは100人隊長に言われて、さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように、聖書をわざわざ、するとちょうどその時、しもべは癒されたと書いてあります。100人隊長が御言葉を信じたとき、聖霊が働いたわけですね。ですから、御言葉を信じたら聖霊の御業を疑ってはなりません。信じなければなりません。聖書は聖霊を悲しませてはなりません。聖霊を消してはいけません。無視してはいけないと言っております。聖霊によって生まれた者は聖霊によって生きるし、歩むし、進まなければなりません。キリストを信じるとは、キリストの血潮と御言葉と聖霊を信じることなんです。もし私たちがキリストの血を自分の罪のために流されたと信じているなら、御言葉によってそのお約束をしっかりと握っていただきたいんです。そして今、私を救い、清め、御国を相続させてくださっていると、聖霊が働いていてくださることを信じて、謝らせていただきたいと思います。この一週間も、キリストの血潮と御言葉と聖霊の約束を心にしっかり信じて歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるようにと。恵みの深い天のお父様、出エジプト記の、その出エジプトの出来事の中に、神の大いなる贖いの真理が含まれておりました。そのことが私たちは、イエス様の尊い十字架の血潮と、御言葉の約束と聖霊の働きによって、今も実現していますことを感謝いたします。旧約の時代の真理はそれで終わりになったのではなくて、今も脈々と新鮮な命を持って働いていてくださることを感謝いたします。クリスチャンの一人一人がこのことを深く経験して、イエス様を明かさせていただきますように、帰りてください。尊いキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。